皆さんおはようございます。梅雨の最中のですね、日曜日、早く梅雨に入りましたけれども、あまり雨がね、しっかり降らない、なんか空梅雨のような梅雨ですけれども、まあ、このジメジメ感というのはしっかりあってですね、まあ、この街道はエアコンが効いておりますので爽やかですけれども、私はこのジメジメがどうしても嫌いでですね、汗かきなんですから、なんとかこの体のジメジメを取り去りたいといつも願っているわけですけれども、でも妻はですね、体にジメジメがないとお肌が乾燥するということですね、いつもそれで揉めてるわけですね、どうしたらいいんでしょうかみたいなですね、そこにいろんな、ね、学習があるわけですけれども、さて、全然関係ない話してますが、今日は私の承認というお話をしたいと思います。使徒言行録の1章3節から9節をお読みいたします。聖書をお持ちの方はどうぞ開いてください。使徒言行録第1章の3節からです。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして彼らと食事を共にしていたとき、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。さて、使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ているうちに天に上げられたが、雲に覆われて彼らの目から見えなくなった。以上です。これはイエス様が、蘇られた後、天にお帰りになられる間の、まあ、これ40日と書いてありますけれども、その間に、起こった出来事、また語られたことの、まあ、ほんの一部が記されております。この時のことはあまり詳しく書いておりませんし、マタイの福音書の最後のところ、そしてこのルカの最後と使徒の初めのあたりにしか書いてないんですね。で、まあ、イエス様は苦難を受けた後とありますけれども、これはもちろんイエス様が十字架にかけられ死なれたということであります。イエス・キリストは確かに十字架にかけられ、死なれたんだと弟子たちもそれを確認したわけですね。しかし、3日目に、蘇られた。でもキリストが蘇ったのは、それは死んでいた人が蘇生したと、たまたまこの何て言うか、息を吹き返したということではありませんでした。全く新しい体を持ってというか、新しい存在として弟子たちの前に現れたわけですね。扉を閉め切った部屋の中に、その真ん中にイエス様が現れたり、一度に500人以上の弟子の元に現れたり、もうすでにこの時にはイエス様は、私たちとは違う体を持って、おられたということです。しかしながら、この新しい体を持ってご自分が確かに生きているということを弟子たちに示されました。まあ、数多くの証拠を持ってと書いてありますけれども、 どのようなことで示されたのか、あのトマスの時のようにですね、私の手を見なさい、私の脇を見なさい、また手を伸ばしてここに触れなさいとおっしゃったのかもしれませんし、またここにもありますけれども、彼らと食事を共にしたとあるんですよね。もう食事など必要のない体でありますけれども、でも弟子たちと共に食事をなさったと書いてあります。これは十字架におかかりになる前からのイエス様の弟子たちとの交わりの方法ですね。イエス様の教室は食卓でありました。あるいは旅の途中でありましたし、さまざまな場所にでお話になりましたけど、特にこの食事をするということを大切にしておられましたね。黙示録にも、私は戸の外に立って叩く、私の声を聞いて戸を開けるならば私はその人のところに入って交わりをし、その人と共に食事をすると書いてあるんですね。もちろんイエス様と一緒に、鍋をつつくわけにはいきませんけれども、その共に食事をしているような親しい交わりをすると、そのことの始まりがですね、ここに書いてあるわけです。そして40日にわたって彼らに現れたとあります。40日というと皆さんは何を思い出されるでしょうか。イエス様の生涯においての40日というと、一番最初が40日のアレノの誘惑なんですね。もちろん古くは あの40年のですね、出エジプトのアレノの生活もありましたし、さまざまに旧約聖書に40という数字が出てまいりますけれども、イエス様の生涯ということになると、その始まりは40日間のアレノの誘惑試練でありました。そしてよみがえられた後は40日間弟子たちに栄光の体を持って現れられた。この40日と40日がですね、イエス様の交渉外の、プロローグとエピローグですね、その出だしと結末という形で、象徴されているわけです。そこで何をなさったかというと、神の国について話されたわけですね。これも十字架におかかりになる前からイエス様は常に神の国のことを話されました。神の国とは、例え話やまたいろんな教えを通して、あるいはご自分の生き方を通して、さまざまな奇跡や癒しを通して、神の国とは何かということを教えられました。復活なさった後も弟子たちに教えになられたわけです。そして大変不思議な約束をなさったんですね。それはエルサレムを離れず、父の約束されたものを待ちなさい。それはヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからである。父の約束というのは聖霊によるバプテスマである。バプテスマというのは、水に、浸すということですね。水のバプテスマというのは水に浸すのが水のバプテスマですけども、聖霊のバプテスマということですから、聖霊に浸されるということですね。そういうことが起こるのだと。そのことを待っていなさい。エルサレムにとどまって聖霊があなた方の上に下って聖霊に浸されるのを待ちなさいとおっしゃいました。これは、その十字架にかかりよみがえる前にはそういうものが与えられるよという約束はされましたけれども、もういよいよそれが与えられるから待っていなさいというご命令をここでなさいました。ところがですね、ここで弟子たちが先ほどの聖句を見てみるとですね、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからであるとこうおっしゃってるんですね。弟子たちは何と言ったか、これに直接答えたというわけではありませんけれども、さてて使徒たちは集まって、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねてるんです。つまり弟子たちはイエス様が死からよみがえって栄光の体を持って弟子たちの前に現れて、イエス様は 神の国をここからスタートして世界中に神の国を広めようと広げようとしておられるのに、弟子たちはいよいよ自分たちの国、人の国ですね、イスラエルを立て直してくれるのは今ですかって聞いてるんです。イエス様が十字架に着く前から彼らが犯してた間違いですよね、ミスですよね。彼らはいつもイエス様を通して、ローマに打ち勝ってイスラエルが独立するとそれだけ考えてましたから、イエス様が死んでよみがえってからも彼らはそのことしか考えていなかったということです。ここに至ってもまだ彼らは神の国のことを考えずに人の国のことを考えていたということです。ちょっともう呆れてしまうぐらいの、いい加減理解してくださいよと言いたくなるような感じですけれども、でもこれはまた、私はですね、決してこの人たちが、弟子たちが愚かであったということを、言っているわけですけれども、もちろんこれは、私たちの代表として彼らはその愚かさを、露呈してくれているんじゃないかと思うんです。つまり私たちもイエス様が求めておられることではなくてですね、それとは違うものを求めているということが大いにあるんじゃないか。神は私たちに願っておられることは神の国をこの世に建てることですね。そして神の国の平和が、神の国の幸せが訪れることを願っている。で、私たちは人の国の幸せを求め、人の国の成功を求め、人の国の繁栄を求めているということが大いにあるんじゃないか。私たちが祈っていることは果たしてイエス様の思いにかなっているのだろうかということをですね、こういう記述を読むと改めて問いかけられる気持ちであります。イエス様が死んでよみがえられたのは私たちの罪が許されて神の子となってですね、そして神の国の住民となっていくことですね。しかし弟子たちは、いや、いよいよもうイエス様は不死身ですから、ね、死に打ち勝ってるんですから、ローマやなんかやっつけるのは簡単だと、いよいよイスラエルを再興してくださるんですかというようなことを言って、イエス様を大いに嘆かれるかなと思ったらですね、意外に柔らかい、ここで返事をしていらっしゃいますね。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではないと。だからイスラエルは確かに再興するんだと、でもその時期は父なる神が定めておられることなんだよと。ちょっと呆れてこんなこと言われたのかなと、そうではないと思いますけれども、でも、ね、まだわからないのかとはここではおっしゃってないんですね。それは父がお定めになっていることだからと、それはそれとして待っていなさいよというような、柔らかい諭しであります。そして、とても大切な約束といいますかね、命令を持って、最後の言葉となさるわけですけれども、それがあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。そう言われて彼らが見ているうちに天に上げられ、雲に覆われて彼らの目から見えなくなったと。これがこのルカの記しているイエス様の最後の言葉、遺言といいますかね、最後の言葉であります。イエス様はここで、約束されたことは、聖霊が下るならば力を受けて、そしてエルサレムばかりではなく、エルサレム、ユダヤとサマリア、そして地の果てに至るまで私の証人となるという約束でありました。果たしてこの約束の意味は何なのか、どういうことをイエス様はここで約束されたと考えるべきでしょうか。それは、聖霊というのはこの父子聖霊といいますけれども、三位一体の神の第三位格なる神 人格を持たれた神でありますし、またキリストの霊であり神の霊であるわけですけれども、霊ですから説明は非常に難しいですね。霊を説明するというのは難しいです。もうすでに物質ではないので説明は非常に難しいですけれども、しかしイエス様自身もその生涯を聖霊に導かれたと書いてあるんですね。また旧約聖書においては預言者や王やまた多くの主のしもべたちが聖霊によって語り聖霊によって働いたと書いてあるんですね。神が人を動かすためにお使わしになる神の霊であります。その神の霊が下ってくるんだと、力が、そしてその方が下ってくると力が与えられる。力が与えられるというのはなんか筋肉ムキムキになるとか隆々になる、そういうことじゃないですね。これはね、そういう、まあ、能力というか、そういう資格というか、あるいはそういう意欲というかですね、何かこのそういうことができるようになる、英語でポテンシャルなんていうことはありますけどね、潜在力なんて言葉ありますけれども、そういうこの私たちが、することのできるエネルギーが与えられる。で、何のためのエネルギーかというと、何のための力であるかというと、イエス様の証人となるためだ。イエス様の証人である。証人という話もちょっと後でしますけれども、しかもですね、エルサレムだけではなくてユダヤとサマリア地の果てにまで私の証人となると言われているんですね。これはつまり弟子たちが、人たちが今エルサレムにいますけれども、エルサレムにおいてイエス様の証人となるだけじゃなくて、ユダヤ地域、さらにその北にあるサマリア、そして地の果てまで、外国に、そしてもうまさにこの世界全土にまでですね、私の証人として出ていくという意味がありますし、同時に地の果てにまで、つまり世界中で私の証人が生まれるんだと、そういう意味も持ってるんですね。エルサレムにイエス様の証人が生まれるだけじゃ、起こるだけではなくて、ユダヤ、サマリア、そして、地の果てにまで他の国々、世界中において私の証人が生まれるんだと、聖霊が下られる時にですね、生まれるんだと、そういう意味もあると思います。で、イエス様がここで約束されていることの不思議というのはですね、まあ、普通この宗教家とか何か教えを説いた人というのは、私の教えを伝えなさいって言うんですね。弟子たち、私の教えを子子孫孫まで伝えていきなさいということを言うわけですけど、イエス・キリストは私の教えを伝えなさいとはおっしゃってないんですね。もちろんその私の証人となるという言葉の中にそれも含まれていることですけれども、でもメインはというか、その中心は私の証人となると言われたんです。証人となるというのはですね、これはイエス様自身を証しする、証言するということですよね。で、証人という言葉は、ギリシャ語で、マルトゥスという言葉ですけれども、これは、自ら目撃体験したことを証言する人のことなんですね。まあ、特に説明の必要のない意味ですけれども、例えば裁判所に呼ばれて、この人はこんなことをやりましたか、あなたは目撃しましたか、はい、私が見ている前でこんなことをやりましたとか、そういう物音を聞きましたとか、そういうことをやったという話を聞きましたとかですね、要するに自分が体験したことをそこで語る、これが証人ですよね。で、イエス様の証人、私の証人というのはどういうことかというと、つまりイエス・キリスト自身を体験して、あるいは目撃して、そのことを証言するということですよ。私の証人というのは、私の教えを伝えろと言われたんじゃなくて、私の証人となれという、私の証人となると言われているというのは、イエス・キリストという人物を体験していないと証言はできないんですよ。いくら教えられても、いくら学んでも証言はできないですよ。歴史上にたくさんの偉大な人物がおりますけれども、織田信長の証言をすることは私たちにはできませんよね。織田信長について学んで説明することはできますけれども、織田信長は こんな人ですって言えないですね。体験してないんですから証言はできないです。でもイエス様は証人となるって言われたんですよ。これはどういうことですか。この言葉にはですね、実に、まあ深くて深遠な、まあこう壮大なですね、この真理が含まれてるんですよ。つまり私の証人となるとあなたがイエス様がおっしゃったのは、私は、つまりイエス様は聖霊によって全ての弟子に私自身を体験させるという約束なんですよ。体験してないことは証言できないんですから。目には見えなくなっているけれども、手に手で、だから手、体験というとですね、私たちは見えるとか聞こえるとか手が触れるとか、ね、自分のこの五感によって、なんというか確認できることだと思いやすいんですが、もちろんイエス様はもう目に見えなくなっている。ここにもあるように弟子たちが見ている前で見えなくなっているわけですね。だから私たちは自分のこの五感によってはイエス・キリストを体験することはできません。だから聖霊によって体験すると言われたんです。つまりこれは霊的な体験なんだと。はい、私はイエス様にお会いしました、横川三丁目の交差点で会いましたとか、ね、ロペさんのお店の前で会いましたとか、そういう、あるいはイエス様の声をどこどこで聞きましたとか、ね、歩いているとなんかイエス様と手をつないでいるようでしたとかね、そういうことじゃないんです。だから時々なんかニュースとかでもイエス様の姿がこう空に出たとかですね、こう壁に現れたとか、イエス様の声を聞きましたというのはありますけれども、まあ嘘だとは言いたくないですけども、イエス様はそんなこと言ってないんですよ。聖霊によって体験すると言われてるんです。見たことや聞いたことっていうのは風化していくんですね。見たり聞いたりしたことが私たちの体験のような気がします。実はそうじゃないんです。これ聖霊による体験でも、確かにイエス・キリストは生きていて働いておられるんだということを私たちは聖霊によって体験し、それを証言していく。でイエス様は2000年前エルサレムの、どこか分かりませんが、オリーブ山かどうか分かりませんけれども、どっかで目の前にいるあんまりよくも分かっていない弟子たちに対してね、これからあなたたちは私を見なくなるけれども、聖霊によって私を体験していって私のことを証言していくんだよ、しかもそれはあなたたちだけではない、これからあなたたちを通してさらに多くの人たちが私を体験し、地の果てに至るまで私を体験し私を証言する人が起こってくるんだよって言われてるんです。今となっては私たちはそのまさに証拠ですよね。地の果てにいるわけですから、地の果てにいて2000年も経っているのに、見たこともない会ったこともないイエス・キリストは生きているということを証言しているわけですから、それをですよ、このイエスという人物は断言したんですよ。私の教えは世界中で広まるだろうって言ってるんじゃないんです。私を体験して私のことを証言する人が地の果てまで起こるって断言してるんです。私はこれはすごいことだと思うんですよね。それは自らがイエス・キリストを求める人たちに現れて、聖霊によって彼らに自分が生きていることをこれから示していくんだよという確信がないとですね、言えないことなんです。これはだから、私の証人という言葉にはそういう実に深い意味があるんだということを知っていただきたいですね。しかも証言っていうのはですね、まあ証人というとなんか言葉で昨日の夜なんかイエス様はこの辺にいたように思いましたとか、なんか、ね、そういうのは実になんかバカバカしいというか、そんなことじゃないですよね。 それこそこの私たちの人生においてイエス様は確かに共に歩んでおられますと、私たちのうちにもいてくださいますということを言えることでもあるし、またその生き方そのもので証言する、イエス様は確かに生きておられる、誠の神として私たちに生きておられるということを、私たちの生き方がそれを証言していくわけです。弟子たちは、特にこの初代教会の人たちはですね、彼らの生き方によって、いや死に方によってそれを証言していったんです。イエス・キリストは確かによみがえられたということを彼らは死をもって証言していったんですね。だからギリシャ語のこのマルトゥスというこの証人という言葉が後にマーターという、まあ、英語の言葉ですけれども、英語以外にも同じ言葉があるんですけれども、殉教者という言葉になっていくんです。もともとマルトゥスという言葉に殉教者って意味はないんです。でもキリストの証人たちが死をもってキリストがよみがえられたことを証ししていったので、この目撃者という言葉が殉教者という言葉になっていったんですね。死をもって私は死を恐れていない、なぜならばイエス・キリストはよみがえられて今もここにおられるから、私もイエス様と同じようになるんだからっていうことをまさに証言していったんです。言葉にならない証言ですよね。死ぬわけですから。でもそれがやがてこのローマ帝国そのものを作り変えていく、その力になっていくわけですね。私たちもこの聖霊によって生きたイエス様を体験し、それを証言していくんだとイエス様は約束されているんです。物理的に体験するんじゃないんですね。霊的に体験するんです。で、物理的、じゃあ霊的な体験というのはどういうことかというと、それは言葉にすることは非常に難しいけれども、でも確かにイエス様は生きておられますと、私のうちに、私の人生のうちに、私のこの目には見えないし感じること自体もできないけれども、確かに私を導いておられる、そういうことを私たちはこの体験していくわけですね。でもそれは一度や二度なんかそんな感じがしたということでは、もちろんイエス様の証人になることはできないと思いますね。日々この新しいイエス様との出会いを体験し続けること、聖霊によって、聖霊はそのために私たちに働いてくださるわけですから、そしてその信仰の体験を、聖霊による体験を風化させない、まあ、イエス様の弟子たちもこの後ですね、まあ、来週お話しますけれども、このイエス様が天にお帰られになったあと10日後にですね、聖霊によって、これは物理的なことですけれども、不思議な体験をしますね。でもそのことによって彼らはイエス様は確かに生きているということを確認して、このイエス様のことを証言し始めていくわけです。その後もさまざまな方法を通してイエス・キリストが生きているということを彼らは確認し証言し続けていく。で、それが今の私たちに伝わっているわけです。で、私たちはイエス様が今も私たちに生きておられるということの証人であります。で、しかもですね、ここが一番大切なところですが、証人となりなさいって命じられてないんですよね。ダメじゃないか、証人にならなきゃって書いてないんですよ。聖霊が下られるとあなた方は証人となると、証人というと商売の人みたいですけど、証人となると約束されて、なるであろうと約束したんです。これはね、つまりそれは私たちの力と書いてないです。そうですね、私たちが頑張って勉強したり努力したりしてイエス様の証人になりなさいとイエス様はおっしゃってない。聖霊が下るときにあなたは私の証人となると約束なんですね、これは。だから私たちは聖霊によって私たちのうちにイエス様が生きておられるということが明らかになるように待ち望んでいればいいということです。どんな時か分かりません。何か山にこもって一生懸命お祈りしないと 聖霊は私たちに下ってこないとは書いてないですね。たまたま、ご飯食べてぼーっとしてる時に聖霊が下られて、ああイエス様生きてるなって分かるかもしれない。そんなことは誰にも分からない。聖書に書いてあるんですね。聖霊はどこから来てどこに行くのか分かりませんよと。霊ですから、これ私がいくら説明しても難しいことですけど、霊ですからね。だからそれはただ私たちは待ち望んで期待していることですね。でも証人となるんだと、イエス様を証ししていくんだと、そういうこの願いというか、そういう思いがなければ聖霊は私たちのうちに働かれるということはないと思いますね。からどうぞ聖霊が私のうちに働いてくださって、このイエス、生きて働いてくださる蘇られたイエス様をいつも体験できるようにという祈りをですね、そういう待ち望む気持ちを常に持ち続けていることが必要だと思うんです。そしてそのことを私たちは言葉によってか行動によってか、あるいは生き様によってか証言していくわけです。あの人を見ているとイエス様は確かに生きているなと思われるということがですね、これがもう最高の証人の姿ですよね。あの人を見ていてもイエス様は生きているとは思えないなというんじゃまずいわけで、でもそれは聖霊によって私たちのうちにそのイエス様が生きているということをどうぞ教えてくださいというですね、思いが、体験させてくださいという願いが、そうさせるのではないかと、思っています。最後に、主は今生きておられるという歌をですね、皆さんで歌って、その後今日は第一日曜日ですので、聖餐の恵みをに預かりたいと思います。皆さんもよくご存知の歌ですけれども、主は今生きておられる、我がうちにおられる、すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。もう一度、主は今生きておられる、我がうちにおられる、すべては主の御手にあり、明日も生きよう、主がおられる。お祈りします。天の父なる神様、私たちの目には見えません、またその声を聞くこともまたその手に触れることさえできませんけれども、確かにイエス・キリストは私のうちにおられます。私の人生のうちにおられました。これからも私を導いてくださると確信して感謝をいたします。これはただただ聖霊による働きであります。どうぞこれからも私たちはイエス様がよみがえって今も働いてくださっている私たちの主であるということを聖霊によって体験し続け、またそのことを証しし続けるものとならせてください。その結果がどうであるかということをイエス様は求められていません。ただ私の証人となるのだと、そのことを通して今こうしてまさに地の果てにある私たちに、この 蘇られたイエス様が働いていてくださる。これからもその連鎖が続いてまいりますように、そして私たちもイエス様が共にいてくださることの喜びをさらに分かち合っていくこととなりますように、ただいまから聖餐の恵みに預かりますけれども、どうぞ主が、まさにこれはイエス様が備えてくださったイエス様との交わりのひとときであります。そのパンを食べ杯を飲むときに、イエス様のことが聖霊によって私たちのうちに明らかに示され、体験し、またその喜びを証言していくことができますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。